聖書の箇所をお読みいたします。テモテへの手紙第1、2章1節から7節まで。テモテへの手紙第1、2章1節。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。その証のために、私は宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に伝える教師に任命されました。私は真実を言っていて、偽ってはいません。これまでも確認した通り、使徒パウロの命は間もなく露と消えようとしていました。そんな中、パウロは自身の後継者であるテモテに書き送ります。一節。そこで私は何よりもまず、言い換えれば、最も大切なこととしてあなたに次のことを勧めます。すべての人のために、特に王たちや高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。願う、祈る、取りなす、感謝を捧げる。それぞれに微妙な違いはありますが、一言で言えば祈りなさいというのです。パウロの後継者としてこれからの教会の屋台骨を背負っていくテモテ。そのテモテにパウロが求めたことは祈ることでした。ところでこの命令には注目すべき点が2つあります。1つはその対象者です。一体誰のために祈るのか。一節にはこうあります。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために。すべての人というのはあらゆる種類の人たちという意味です。若者も老人も子供も男も女も、博学な者も無学な者も、金持ちも貧しい者も、既婚者も未婚者も、ユダヤ人も異邦人もということです。さまざまな人々がこのすべての人には含まれます。そしてその中には王たちや高い地位にある人々も実は含まれています。一節にはこうあります。すべての人のために、特に王たちや高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。二つ目に注目すべきは祈りの内容です。一体何のために祈るのか。健康のためか、経済のためか、政治のことなのか。三節から七節を読むと、この祈りにおける最も中心的なその内容は、人々の魂の救いのことであることをわかります。つまりパウロはテモテにこう命じているのです。テモテよ、王やこの世の支配者たちを含むありとあらゆる人々の魂の救いのために、神に祈りを捧げ続けなさい。これは驚くべき命令です。パウロの時代、地中海一帯を支配していたのはローマ帝国です。当時の皇帝はネロ。ネロはキリスト教を攻撃し、教会を迫害していました。現にパウロはネロによって捕らえられ、そのネロの剣によって間もなく殺されようとしているのです。でもネロのために、しかもそのネロの救いのために祈るようにとパウロはテモテに命じるのです。一節。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、 王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。でもなぜパウロは迫害する者のために裁きではなく救いを求めるよう命じるのでしょう。それは王や支配者を含むあらゆる種類の人々の救いを神ご自身が願っておられるからです。4節にはこうあります。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。救いに至るためには真理を知る必要があります。自分自身がどのような存在であるのか、この世とはどのような場所であるのか、神とはどのようなお方なのか、人生の目的とは何であるのか、罪とは何なのか、罪が許されるとは何を意味するのか。人々がこれらの事柄を理解し、魂の救いに預かることを神は望んでおられるというのです。そして何よりも、誠の真理であるキリストのところに彼らが馳せ参じ、キリストを知るようになることを望んでおられるというのです。たとえそれが今、キリスト者を迫害している皇帝、暴君ネロであろうとも。4節。神は、すべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。そして神がそれを望んでいるからこそ、私たちもまた人々の救いのために神に祈りを捧げるのです。一節。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。ところで神は人々にただ救われてほしいと願っておられるだけではありません。人々の罪を許し、怒りと裁きから解放し、永遠の命をもたらすために、父なる神はご自身の一人子を人としてこの地上に送るのです。そして御子は私たちの身代わりとして十字架で父なる神の裁きをお受けになったのです。五節、六節にはこうあります。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。キリスト教というのは、この世にある宗教の中で最も狭い宗教です。救いに至る道はたくさんあると世の人たちは思っています。仏教であろうと、イスラム教であろうと、神道であろうと、ヒンズー教であろうと、結局はどれも同じ場所、同じ天国にたどり着くと世の哲学者は教えるのです。しかしそれは間違いです。そしてそれはまやかしです。聖書ははっきりと、救いの道はただ一つと教えるのです。救い主はただお一人であり、キリスト以外には救いの道は存在しないのです。キリストを受け入れ、神の憐れみにすがり、十字架によって、信仰によって十字架を仰ぎ見る以外に、罪許され、神の怒りと裁きから解放され、永遠の命に預かる道はどこにも存在しないのです。そう教えるキリスト教は、この世で最も狭い宗教なのです。五節、神は唯一です。そして神と人との間の仲介者、すなわち救い主も唯一であり、それは人としての、言い換えれば、人となり、この地上に来られたキリストイエスなのです。一方でキリスト教はこの世で最も広い宗教でもあります。なぜならキリストの福音は全ての人に対して述べ伝えられていくからです。そしてそのキリストが すべての人々にとっての共通の救い主となるからです。ユダヤ人であろうとなかろうと、博学であろうとなかろうと、お金持ちであろうと貧しかろうと、五体満足であろうと障害があろうと、男であろうと女であろうと、子供であろうと老人であろうと、たとえそれが今教会を迫害しキリスト者を殺しているものであろうとも、キリストの福音はすべての人々に述べ伝えられていくのです。そしてその福音が提示するキリストを救い主として受け入れる者は、たとえ誰であろうと、罪の許しと永遠の命をまた受けるのです。今年も間もなく救い主の降誕を祝うクリスマスの季節に入ります。2000年前、永遠の神の御子は人となりこの地上に現れました。それは御子が私たちの罪を負い、私たちの身代わりとして罪がもたらす裁きを十字架で受けるためでした。2000年前、御子は罪人を救い出すため人となりこの地上にやってきたのです。まさにキリストの福音は罪人のために、私たちのためにあることを再確認するのです。7節、その証のために私は宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に伝える教師に任命されました。私は真実を言っていて偽ってはいません。御国をも御蔵をも後に捨てまして、下りにしイエス君を受くる家あらず、住みたまえ君を、ここにこの胸に。2000年前、人としてお生まれになった御子イエスを覚えながら、賛美歌124番を神に捧げます。お祈りします。父なる神様、この年も間もなく終わろうとしています。そして今年もまたクリスマスの季節を迎えようとしています。あなたの御子が人となりこの地上に現れた、それを記念するクリスマスが近づいてきました。御子はユダヤ人だけではなく異邦人をも救いに導くため、男だけではなく女をも救いに導くため、博学なものだけではなく無学なものをも救いに導くため、大人だけではなく子供の魂をも救い出すため、人となりこの地上に現れました。そして私たちの罪を負い、身代わりとして十字架で裁きを受け、罪の許しとあなたとの和解を私たちにもたらしてくださいました。その御子イエスの十字架と復活のゆえに、私たちは永遠の命に預かるものとされました。そして今私たちはあなたの子供として歩むことが許され、そのあなたの御手から必要なすべての祝福をいただいています。その祝福の一つ一つを覚え、数え上げながら感謝いたします。今朝もう一度御子イエスに私たちの目を向けさせてくださいますように、ただあなたの恵みと慈しみにすがるものと私たちをしてくださいますように、そして家族のために、友人や知人のために、私たちを迫害する者のためのその救いのために、私たちに祈る心を与えてくださり、そして私たちに祈りそのものをお与えくださいますように、私たちの唯一の救い主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。